ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。
思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回はどのようなお話でしょうか。
はい、今回はですね、結構感情をコントロールできないっていう方が多いのと、
うん、
私もそういう時期結構あって、
はい、
大変だったりしたので、
うん、
その話をね、しようかなって思います。
はい。
まあ男性もそうですけど、女性も結構更年期ぐらいになるとイライラしたりとか、
うん、
しやすかったり、あと忙しい女性多いじゃないですか。
はい。
仕事も家事もやってとかって、
うん、
うん。うん。ということで、まあ感情のコントロール、
うん、
イライラ、落ち込み、
はい。
について話そうかなと思います。
はい、お願いします。
ちなみさんも、イラつきとかあります？
私は結構落ち込みがあったかな。
落ち込み、
うん。イライラよりも落ち込みの方が結構あったような気がします。
なんか結構浮き沈み激しかったりしません？
うん、ありますね。
ね、
うん、
そう。私結構なんか自分、まあ、仕事してるときは特に、
うん、
なんだろう、会社で感情を抑えているので、
はい。
家に帰ってきて、ちょっと感情的になったりとか、特に夫に対して
、はい。
なってましたね。
これは結構男性もそうかもしれませんよ。
確かにね。
うん、うん。
会社でね、我慢するからね。
外ではいろいろ我慢するじゃないですか、うん。で、自分を抑えてる部分があったりして、
うん、
で、家に帰ってくると、ちょっと八つ当たりしちゃったりとか、
うん、確かに。
イライラしてるのかな、みたいな風には見えたりとか、
ありますよね。
ありますよね。
そう。で、うん、私、やっぱり自分が忙しかった時、仕事で忙しかったりとか、
うん、
イライラしてると、うん、やっぱりね、イライラした人に、ぶち当たりやすいし、
うん、
あとは、こう、通勤とか歩いていても、イラつく人、なちょっとしたことにすぐイラつく。
うん。
よく喧嘩っぽくなってましたよ、私。
おー。
喧嘩じゃないんだけど、
うん、
何こいつみたいな
ん
で、
うん、
そう、文句言っちゃったりとかね。
へ、
うん。なんか、電車に乗ってすごい混んでるのに、絶対動かないみたいな人って、立ってて、いませんでした。
います、います。
いますよね。
動けよって思うもん。
そう。奥入ってよって。
うん。
うん。いいんじゃん。
うん。
もう、そこ、絶対動きませんみたいな感じで。
うん。うん、
なんか、すっごい踏ん張ってる人。
うん。いますね。
で、そこだ、まだそこだと、ちょっと体をかわしたりとかして、
うん。
できるんだけど、席に座る人でもいたんですよ、
うん、
前。
話
したかもしれないんですけど、座席って、電車って7人、大きい、長い時7人掛けなんですね、
はい。はい、そうですね。
私座る時いつも人数数えるんですけど、
うんうん、
で、6人だと、あ、1人座れるとかと思って、
うん、
で、ちょっとした隙間があればだいたい座れるから、
うん、
女性で、ね、そんなに幅取んないから、
うん、
で、座った時に、隣のおじちゃんがその時、
うん、
結構ね、がたいのいい、がたいっていうか、ちょっとゆったり座ってたんですよ。
うん、
だから、ちょっと詰めてくれれば私座れるなと思って、
うん、
でもこの隙間に入れると思って、入ったんです、
うん。
で、でもちょっと窮屈だったのね。
はい。
で、通常だったらちょっと、席をゆったり座ってるおっちゃんが、ずれて、
うんうん、
スペース確保してくれるかなと思ったんだけれども、
はいはい、
ちょっと絶対に動かなくて、
うん、
さらに、肘をね、張ってきたの。私の方に、ぐって。
嫌なやつ。
うん。これで、私、カチンと来て、
うん、
しばらく我慢してたんだけど、
うん、
なんか頭に来たから、
うん、
肘張るのやめてくださいって言った。
うん。
すいません、肘張るのやめてもらえますって言ったら、俺はこういう体型なんだよって言って、
うん。
うん。うるせえな、みたいなこと言うから、うん、痛いんですけどって言って、
うん。
そう。そしたら、なんか、また文句言ってきてっていうのがあって、
うん、
そう。そういう人に、やっぱりね、イラついてるから私文句言っちゃうの。
へー。 いやー、何されるかわかんないじゃないですか、今。怖いけど、言っちゃう
で
んです
も、
ね。
そうそう、私もね、耐えらなくて言っちゃうんですよ。で、その時は、なんだかんだ言いながら、ちょっと覚えてないんですけど、文句言ったとこしか覚えてないんですけど、そう、そういうのね、結構ありましたよ。ついついイラついて言っちゃう。そう、あとはこう、前歩いてる人が、やっぱそれもおじさんで、よたよた歩いてたんですよ。で、歩道で抜かしたかったんで、自転車たち引いてて、抜かしたかったんだけど、手すりっていうか、なんていうの、ガードレールみたいなのがあって、ちょっと狭かったんですよね。だけど、このおっちゃんのこのちんたらちんたら酔っ払ってるようなペースに合わせて歩くの嫌だなと思って、抜こうとしたら、またよたよたしてて、で、すいませんとかって、私、抜きたいんで、すいません、通らせてもらえますかとかって言ったんですよね。で、ちょっとどいてもらえますみたいなこと言ったのかな？なんて言ったか覚えてないんだけど、そしたら、なんだよとかって言ったから、すいません、抜きたい、通らせてくださいみたいなこと言ったら、なんだよ、怖え女だな、って言われて、私。で、私はその時に、私怖いの？と思って。普通にどいてって言っただけなのにとかって思って。そう、だから相当イラついてたんだろうなと。
それはさゆりさんが何？イラついてたから言葉が出ちゃうっていうことなんですか？
多分ね、ちょっとしたことでイラつくんだと思う。だからもう感情がいっぱいいっぱいになってる。疲れてる。いっぱいいっぱいになってる。もう、イラついてることが、口から出たりとか、ちょっとしたことでイラつくっていう時って、もう自分がね、もう目いっぱいですよ、サインなのね。我慢しすぎてるとか。あとは、体が疲れてるよっていうサインなんですよ。だから、休んだ方がいいし、何か自分の中で我慢してることっていうのがあるっていうのを見直すといいんですよね。そう。で、その後、例えば心理学、私の方は、で言ったら学び始めたので、自分の内観をしたりとか、感情を感じて吐き出したりってことをするようになって、そういうイライラっていうのが減ってきたんですよね。
じゃあ今までは感情をちょっと抑え込んでたみたいなところ
そうそう。
があ
でも
るんでし
ね、
ょうか？
自分で気がつかないんですよ。感情
気
を
が
抑えて
つ
るときっ
か
て。
ないですよ。
そう。でもね、自転車で走ってるときに、例えば会社で理不尽なこと言われたりとかあったりするわけですよ。で、そのときに、自転車乗ってたときになんか、なんだよとかってやっぱり考えるわけ。あのとき、こんなこと言いやがってとかって思ったときに、涙が出て、私、なんで泣いてるんだろうみたいな。結構我慢してんのかなって思るぐらい、自分の感情を抑えてたというか、無頓着な時期もありました。
でも、そういうことって誰しも多いですよね、きっ
そう、
と。
ありますよね。で、そういう時はね、アイスクリーム食べたくなるんですよ、私。で、夜。で、アイス買うじゃないですか。だけど、本当に食べたいんじゃなくて、多分ね、ストレス解消なんだと思うんですよ。ね、カゴの中に、自転車だったので、駅から、カゴの中に入れて、帰る、あの、家に着くと、アイス持ってるのは忘れて、カゴの中に入れっぱなしで部屋に入っちゃって、で、翌朝、あれ？そういえば私アイス買ったよなと思って。で、外に行くとデロデロにとかアイスがあるみたい。
買うことである程度満足してたんですかね。
そうそうそうそう。だからそういう自分の行動が ちょっと変だなとか、そういう時って買い物もストレス解消でドカ買いしちゃってたりとかね、私はね。
わかります。
もうセールを会話きりに、もう止まらなくなる。
あ
で、
り
こ
ま
んな
す
によ 買ったのに。
ね。
そういう時って、やっぱりね、自分が我慢を相当している。で、それは会社でね、我慢しなきゃなんないことも あるじゃないですか。
はい。
で、そのことに気づいてあげることがすっごい大切で。うん。だから家に帰ってきて、ああ、私、こういうこと今日我慢したねって。うん、辛かったよねって文句あるよねっていうのを、うん、私は我慢してるんだなってことをまず気づいてあげることが大切。
なかなかね、気づかないでそのまま過ごしちゃうことって多いですもん
多いですよ
ね。
ね。で、まずね、そういう時ってそういう時間が取れないんですよね。
ああ、
忙
確かに。
しくしてて。で、これはは
い。
ね、忙しいから時間が取れないんじゃないんですよ。優先順位が間違ってるの。
ほう。
そう。自分のために時間取ってないんですよね。だから、そういう時って自己価値が低いのね。
はい。
うん。だから、自分のための時間を取るっていう発想すらないぐらい、自己価値が低いんですよ。で、何をやるかって言ったら、家でやらなきゃいけない家事とか、子供のこととか、うん、仕事とか、っていうことの優先順位をもう第一に置いちゃってるから、自分のことが全部後回しになっちゃうのね。なので、やっぱり、自分を変えない限り現状は変わらないし、うん、自分が変わると周りも良くなるので、まずは自分の時間を最優先する。優先順位を上げるっていうことを、まずはすると、時間配分が変わってくるんです。だから見直さなきゃいけないってことね。行動を。うん。で、大体、夫の世話、子供の世話やりすぎ。
まあ、わかります よ。
で、やらなきゃいけないって思い込んじゃってるので、うん、それ、やんなくても絶対いいことがあるはずなんですけど、いつものパターンだとやらなきゃいけないと思い込んでるから、特にね、海外の人どうしてるかとかっていうのを、まあ、検索すると出てくるのかわかんないんですけど、話とか聞いたりすると、だいたい海外の人ってそこまで子供にやってないから、だから子供が自立してるし、まあ、送り迎えはね、向こう危ないからやってますけど、それ以外って子供の世話してないですから、うん。やっぱり自分のことは自分でやる。自分の時間を尊重するってことを向こうはしてるし、夫婦の時間も大切にするってことをしてるところも多いので、だからまずは自分の時間を10分でも15分でもいいから必ず作る。うん、で、そこで自分の感情を見てあげる。あ、私今日も頑張ったねって。今日はご褒美でビール一杯でもいいし、うん。何でもいいので、いたわってあげる。うん。っていうのがすごい大切。
そういうことをしているとイライ
あとは、
ラしている気持ちとか落ち込みとか、なんか忙しいな忙しいなみたいなのってなくなるんですかね。
少しずつね、解消していく。自分をいたわってもらえない、いたわっていないので、誰からもいたわってもらえないので、うん。そうすると、大体夫にも文句が出るし、私はこんなに頑張ってるのに全然なんか気がつかないとか。
わかる。
ね。あるじゃないですか。
ああ り
れっ
ま
て
す
ね、自
ね。
分のこといたわってないからなんですよ。
だから思いますよ。結局私のことをいたわってくれるのは私しかいないんだなって。
あ、そう。でもね、それやり出すと変わるんですよ、夫が。この間ね、受講生さんで、まあ、感想をいただいたんですけれど、このポッドキャストを私、いつも聞いてるんですって、その方が言ってて、で、その中で、さゆりさん結構、自分が変わると夫が変わるって言ってるじゃないですかって。で、私、やっぱりそれ聞いてた時に、そんなことあるかいって思ってた。そうなんです。で、絶対あれは大げさに言ってるし、うん、そんなのは一部の人だけだよって思ってたそうなんですが、その方の主人が変わったそうで、本当だって思って、それがね、何にも私言ってないのに、今まで家事とかって絶対やらなかったのに、やらないんですよ。で、あれは本当なんだって思いましたって。でしょって私は言って、だからね、自分が変わると変わるんですよ。
ねえ。何かそういうのが伝染するんですかね。
自分、あれ、これね、いわゆる周波数帯が変わるので、パラレルの世界に行ってるので、自分が。もうだから自分が変わらない限り変わらないんですよ。自分が体験してる世界の周波数帯が変わるので、そのバージョンの旦那さんになるんです。
でも私思うんですけど、そういう旦那さんってすごく素直な方なのかなって思うんですよね。
だってその人、絶対にか、今まで私が病気になって何とかしても絶対に何も言わなかったって、私の旦那にあるわけがないと思ってた方でしょ、これ。だから、変わらないってことは、まだ自分は変わりきってないってことなんですよ。もうね、
そう
それ
な
だけ
の
は言える。
か。
そう。
はあ。
から、で、その方が言ってましたから、絶対私の場合変わらないだろうって。そんなのは絶対嘘に違いないって、皆さん聞いてます？
じゃあ完全に変わったってことですね。その方はね、自分自身が
でもね、
完全に変わったから。
私から見ると、第一歩踏み出したっていうだけなんです。
ああ、そうなの
そう。
か。
だから、すごい変わったかっていうと、なんていうの、彼女が変われる範囲の中では、まず第一歩踏み出したな。もっと、まだまだ変われるけれども、すごい変わったか。だって、1ヶ月ぐらいですよ。流行して。だから、
す
ま
ご
だ、
い
本当
変
に、
化。
第一歩ですよ。変わっ
じ
た
ゃあ
の。
これからね、もっともっと進んでいったらどんな風になっちゃうかわからないですよね。
で、あとはね、時間の変化がすごくあったって言って、そういう方もいて、同じ30分ぐらい、例えばかかる仕事が、同じことをやっているのに、なんでこんなにスムーズに早く終わるんだろうって。
それは
と
何？
ても不思議でしたって。それ
時
は、
間が短縮されたってこと？それとも も。
だからもう自分の意識が変わるので、仕事の取り組みが多分変わってるはずなんですよ。同じことやってるのになんでって思って、すごい不思議でしたっておっしゃってた。だからね、自分が変わると本当に世界は変わるの。だから私、ほら、この間ちなみさんにいろいろと群馬県人ってすごく県外じゃないけど、高崎の人ってすごく気前がいいんですって言って、これ、さゆりさんだからですよって言ったけど、私も昔はだから、いろんなそういうなんか、怒りまくってた時代は、時期は、そういう人に遭遇する確率高いんですよ。で、もちろんね、気づき始めてからはやっぱり変わるし、そう。
だから本当自分次第なんですね。
本当自分次第。夫婦関係もそうですよ。やっぱり喧嘩が多い時から、私が自分が変わり始めて、そうしたら旦那もなんか変わり始めて、関係性が全然違いましたもんね。なので、まずは自分の感情をね、吐き出す。感じてあげるのが大切なんです。で、まあ、感じ方、上手な感じ方っていうのもちゃんとあるんですけれど、まあでも一応、あ、私怒ってる。怒っていいんだよって。他人にじゃないですよ。自分は怒りを感じていいんだと思って感じてみるっていうのはまず第一歩としてすごい大切。で、あとは、物の見方を変えない限り、同じことは繰り返し起きるので、うまくいってない状態っていうのは、そのものの見方を変えなさい。違う角度から見てごらんって言われてるので、魂からね。なので、捉え方を変えてみることをすると、もう確実に現実は変わる。
なるほど。
そう。例えばね、体が結構疲れてるのに、無理して動いてたらダメじゃないですか。 だからやっぱり休む。で、休むことがそういう時ダメだと思ってるから動いてるわけですよ。うん。でも、休むことで全てがうまくいくんだっていう思考法に変わったら、例えば、ダメだって思ってる時って、実はね、こう休んでるようで休めてないから、30分休んだとしても、よく休んでめてないんですよ。だけど、休むことに OK が出ると、10分でもものすごく休めたりするのね。
なるほど
そう
ね。
そう。だから、ものの見方を変えると現実はうまく変わっていくので。
ねえ、ものの見方を変えると、そうですね。楽になるのかな、きっと。
もうね、確実に楽になるし、現実が変わる。
いいですね、現実変わると
うん。
ね。
そうなのでね、感情のコントロールとしては、まずイラついたりとか、落ち込んだりしたときは、まず気づいてあげるってことが大切。そして、その自分に対して、ちょっと距離を取って、距離を取るっていうのは、お友達がそういう状態だったら何て話しかけるか、みたいな感じ。っていう形で自分に声掛けをしてあげる。そして、あとはその気持ちを感じて、視点を変える。で、視点の変え方は、自分だとなかなかわからないので、なんか視点が変わるといいなって視点の変え方を教えてって思ってると、なんか友達がそういうのを教えてくれるかもしれないし、やっぱりそれは学ばないとわからないので、YouTube 聞いてみたりとか、こういったポッドキャスト聞いてみたりとかして、ヒントになると思うので。とは学ぶ。ものの考え方を変えるってことを学んでみるとか。そういうのは必要かなと思
ねえ、なんかね、感情に振り回されちゃうと、ね、大変だから、自分も苦しいし。
そうそう。でもね、感情を切り離すのと、自分で調整できるっていうの違うので、切り離している人は、喜びも悲しみも感じられなくなっちゃうので、そう、この間のその12月のね、あこちゃんのセミナーの時も、すごい強い感情しか感じられないということが分かりましたって人もいたんですよ。だからちょっとした感情を自分でもうシャッターガラガラしてたので、感じられなくなってる。で、そうすると現実変えにくいので。
ちょっとした感情っていうの
だから自
は、
分が、さっき私がほら、会社行ってる時って自分がイラついてること、悲しいと思ってること、辛いことに気づいてなかったって言ったじゃないですか。そんな感じ。で、涙が出て分かったって言ったような感じ。
だからそういう小さなところも、ちょっと細かく見てあげる必要があるってことですよ
そう
ね。
なんですよ。そうなの。で、我慢してると、そういう、ちょっとした気づきがどんどんなくなってくるので、なんか無表情だったりとか、あとはね、いつも眉間にシワが寄ってる。何気ない、なんていうのかな、普通の時の自分をパッと鏡で見たりとか。
わかる。
でしょ？セミナーの時よく思うんですけど、すごい眉間にシワ寄せて聞いてるとか、特に瞑想の時って皆さんね、渋い顔して瞑想するのね。
そうですか。
そうなんですよ。なんでだろうと思うんだけど。だからそういう状態っていうのは、自分の状態が低いのね。でも、なんかほら、鏡見る時って顔作ってみるでしょ、
そ
自
う
分
なんですよ。
で。ね。
そうなの。
そうなの。だから、何気ないパッて映った時の自分を見て、どんな表情をしているかが、自分の素の状態です。
そう、時々ね、怖い時あるんですよね。自
ね。
分の顔が、こんな顔してたんだって思う。
そう。で、大体自分はうまくいってると思っている人ほど、普段、なんかこう、セミナー中の顔が渋かったり。
怖い人いますよね。無
表
情だったりね。
そう。ほんと瞑想中はみんなんかね、渋い顔してますね。
へ
え、いい気持ちになってるはずない。なんでそんな渋い顔してんだろうみたいに。不思議なんですけど。
多分私も渋い顔になってると思います、瞑想は。
そうだから、でもいい感じがしてるって思ってるんだろうなって。つまり、うんうんうん、自分のもっと最高の状態を分かってないんですよね。
そっか、最高の状態ね。
そう。だから、まあ、常に自分をもっと良くなる、もっと良くなるんだって。私はダメだじゃなくて、今、すごく気分がいい。でも、もっといい気分ってどうなんだろうみたいな、ワクワクしていると、
はい、
もう向上心じゃないだけど、ね、さらに良くなっていける。で、今の自分でいいんだと思ったらもう人間最後なので、満足しちゃったら最後なのでね。
はい。
ぜひ、なんだろう。もっと良くなるってどういうことだろうっていう感覚を持って過ごしていただくと、
はい。
感情がさらに、なんていうのか、ネガティブには触れなくなってくる、と思います。
いいですね。そんな風に考えるのは、ちょっと楽しいし、難しくはないなって思いました。
ね、そう。あとね、もう一つはね、ポイントは、なんていうのかな、ネガティブな感情があっちゃいけないと思ってる人もすごく多くて、これはね、ネガティブな感情をちゃんと感じられないと、ポジティブな感情を感じられないので、両方感じられることがいいことなんです。で、ネガティブを感じたときに、さらに落ち込むっていうのがうまくいかないパターンなので、
はい。
それはね、ネガティブ OK と思ってたら、さらに落ち込むことないんです。
そうですよね。
そういったわけで。
はい、
ね。以上になります。
はい。それでは、さゆりさんからお知らせがあるということで、お願いいたします。
はい。2月になりましたら、まあ、新しい春が、立春を迎えて新しく春が来るので、その時にいろんなものを始めるといいということですので、
はい。
2月にね、またこの講座の募集を、したいなと思ってます。はい、ミラクル統合講座という講座なんですけれども、はい、まあ、自己変容と自己実現、まあ、自分を変えて、先ほどのね、最高の自分、もっともっと笑顔でいられる自分の現実を実現していくっていう講座になるんですけれども、
はい、
もう皆さん、ほぼ間違いなく変わりますので、ぜひ興味のある方はご参加いただけたらなと思います。
はい、番組説明欄の方にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL 記載しておりますので、気になった方はぜひお問い合わせをお願いいたします。
はい、
さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。